ペテロの手紙第一の今朝は22章から学んでいきたいと思います。ペテロの手紙章の22節をお開きください。ペテロは迫害で国外に散らされた人たちを励ますためにこの手紙を書きました。今日で一章最後になりますけど、少し振り返ってみましょう。彼はまず1節2節で私たちが救われたのは神の選びによるものであると書き始めました。神の選びが先にあったっていうことです。私たちが神を選んだのではなく、先に神が選んでくださった。これほど確かなことはありませんね。世の始まる前から、あなたが私が神を知らない時から、神はなんと私たちを選んでくださって、そしてイエス・キリストの復活によって希望が与えられ、神の資産を受け継ぐものとされたと3節から5節で言い、さらに6節から9節では、今は希望があるけれども、今はさまざまな試練があると。その中で苦しむ、悲しむこともあるけれども、やがて主から栄光を受けると教え、さらに10節から12節では、私たちがこの受けた救いはもうすでに旧約聖書の預言者たちも預言をしてて、でも彼らは、一体誰がメシアなのか、いつ来るのかわからないで熱心にこの調べた。しかし今や主イエスキリストが現れて人たちによってその福音が伝えられ、私たちにもそれが伝わって私たち救われたわけです。そしてこの救いは御使いたちも見たいと願っていることであった。天においても地においても最大の関心事、一番大切なこと、それは魂の救いであったということですね。ですから私たちはこのすでに救いをいただいているわけですから、ひたすら恵みを待ち望むように、そして将来のことだけではなく、今あらゆる行いにおいて清いものとされるように、神を恐れかしこんで過ごすようにと13節から17節で進めました。なぜなら私たちが罪からあがなわれたのはキリストのたっと一によるからでした。神が私たちの罪のために大きな犠牲を支払ってくださいました。御子を与えるほど、一番価値のある一番高価なものを与えるほど、神はあなたを私を愛しておられる。このように私たちの信仰と希望は神にかかっているのですと、前回の18節から21節でペテロは励ましたわけですよね。今日の箇所からペテロは話題を神に関することから、今までは神が働きを始め、神の皆を彼を褒めたたえたわけですね。救いはこの神によって始められた。この神を彼を褒めたたえて、そして神に対して清く生きることを進めて、この後、神に関する後、今度は、人との関わりについて教えていきます。私たちが救われたのは神の恵みによるものでした。イエス様が再び戻って来られるとき、用意されている救いをいただきます。ですから、私たちの信仰と希望は神にかかっています。神の恵みを知った者は、神に信頼し、神に希望を持って生活するわけですが、では、他の人たちに対してはどう関わるべきなんでしょうか。今日の箇所でペテロは私たちが他の人に対してどう関わるべきかを教えています。22節、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。25節一緒に朗読します、はい。しかし主の言葉は、とこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。私たちの教会には、男の子だけの4人兄弟が、2家族もいます。まあ、ちょっと前に。団子三兄弟っていうのがあったわけですが、三兄弟ならぬも四兄弟で、まあ、かなり多く感じるわけですけど、まあ、父親はさぞか仕事頑張っただろうなと思います。で、母親はまあご飯作りに 大変だっただろうな、もう毎日がこの部活のあの合宿状態なのかな、男の子たちがもうたくさん食べるわけで、神明の網でご飯を作るぐらいのすごい量だったのかなって感じしますけれども、まあ彼らを見てると、まあ両方とも仲のいい4人兄弟だなと思います。で、この間の水曜日も、4人お揃いのアロハシャツをつけてましたけどね。で、昨日は昨日で、若い人たち中心に20人ぐらいでしょうか、釣りに行って、4人兄弟ともそれを楽しんでいて、本当に仲がいいなと思ったわけですけど、まあどこの親でもそうなんですが、子供たちはいつも仲良くあってほしいと願うものです。で、私たちの神はなおさら私たちが互いに愛し合うことを願っておられます。神は私たちの父です。私たちの父は私たちが互いに愛し合うことを願っておられます。イエス様はヨハネの13章の34節35節でこう言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は私たちをどのように愛しましたか。命を与えるほど愛されたわけで、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。パウロもローマの12章10節でこう言ってます。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っているものと思いなさい。ヨハネも第一ヨハネの4章7節でこう言ってます。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知ってます。このようにイエス様も命じ、そしてパウロもヨハネも互いに愛し合うように命じました。そしてここでペテロも同じことを命じています。何と言ってますか。22節ご覧ください。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方は真理に従うことによって、どういう意味でしょうか。真理に従うことによって、真理とは福音、真理の言葉のことです。前回学んだヤコブの手紙の1章の18節で、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりましたと書かれています。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになった。私たちは真理の言葉、すなわち福音を聞いてイエス・キリストを信じて新しく生まれました。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ、3日目に復活されました。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが私たちが聞いている福音です。で、私たちは福音を聞いて、その通りだ、私も罪人で、私も救い主が必要で、イエスキリストを信じる、そのように私たちは真理の言葉を聞いて、その真理に従うことによって、イエス・キリストを信じた瞬間、新しく生まれ、救われました。そして救われた時、ここにあるように魂が清められました。魂とはあなた自身のことです。魂が清められた。テレビの宣伝で、まあ毎日のように流されるのが洗剤の宣伝ですよね。どのチャンネルひねっても驚くほどシミが、汚れが落ちるという、そのような宣伝が頻繁に流されるわけですけど、まあ心の汚れはどうするでしょうか。余談ですけど、まあ宣伝といえば、今月は国保の切り替え時期で、 ウグイス色からコスモス色に変わりますで、宣伝が頻繁に流れてますよね。あの絵とても可愛いなと思って、イラストが気に入ってるわけですけど、誰が描いたのかなあれは、いつも関心持って見てるんですけど、何を隠そう、うちの愛花が描いてるんですね。どうぞあのよく見てください。毎日朝から晩まで流れてますけど、あの神様が与えた賜物を持ち知られて感謝なんですけど、さて洋服のシミ、汚れ、それは洗剤で落ちるわけですけど、心の汚れは何で落とすんでしょうか。心の汚れは私たちの主イエス・キリストのたっとい血によってです。イエス様は私たちの罪のために、罪を許すために十字架で死なれました。神は私たちの心の汚れを、罪を、魂を清めるためにイエス様が身代わりになって死なれたわけで、このイエス・キリストを信じた時、あなたの、私の魂は、あなた自身は罪の汚れから汚れから清められたわけ、救われたわけです。しかし現実にはどうですか。皆さん失敗することはないでしょうか。私はあります。まあない人はいないわけで、私たち多くの点で失敗をするものです。特にヤコブで学んだように、言葉で失敗しない人など誰もいないわけですね。弟子たちもそうでした。彼らはイエス様に従いましたけれども、もう失敗の連続であり、最後の最後まで、最後の晩餐まで彼らは言い争っていたわけですね。男の世界で誰が一番この中で偉いのかと、彼らはそのように競い合っていたわけですよ。それでイエス様は黙って立ち上がって、腰に手拭いをして彼らの足を一人ずつ洗い始めるわけ。一番低い奴隷のする仕事でした。エッサも何も言わずに彼らの足を洗い、そしてペテロのところに来た時に、ペテロは主よ、決して私の足を洗わないでくださいと彼は言うわけです。でイエス様は、ペテロ、私があなたの足を洗わなければあなたは私と何の関係もありません。そのようにペテロ、じゃあイエス様、私のこう足だけではなく手も全部洗ってください、そのように言うと、イエス様は、いやペテロ、追憶したものは足以外は洗う必要はありません、全身清いのですと言われたことがヨハネの13章に書かれています。水浴したものは足以外は洗う必要はありません、全身清いのです。私たちはイエス・キリストを信じた時、魂が清められました、罪から洗われました、救われました、全身清められたわけです。だんだん救われていくわけではなくて、私たちはすでに救われたわけない、義と認められました。しかし現実には弱さの上に罪を犯してしまうわけで、じゃあ救われてないのか、救われているわけなんです。でも外を歩くと埃がつくと同じように、私たちはこの世に生きてますから、世の中の悪い情報を見聞きして心と思いが汚されることもあるわけです。また自分のうちには欲があるわけで、その欲に惹かれて誘惑されて罪を犯してしまうこともあります。救われていないのではなく、すでに救われているわけですが、私たちの救いが完成するのは、この体が贖われるのはいつでした。イエス様が再び戻って来られる時でしたよね。私たちはすでに恵みによって救われたわけなんです。今も恵みの中に生かされて、私たちの行いによって罪が許されるわけではなく、すでに許されたものとして、私たちはふさわしくないのに、神は私たちをふさわしいものとしていつも恵みをくださって、その中で私たちは生かされているわけです。律法のもとにあると罪に定めますけれども、神は私たちを憐れんで、そして恵みの中に入れてくださって、弱さがあるにもかかわらず恵みの中で生かされて、最後イエス様が来られる時に、そのもたらされる恵みを私たちは待ち望んでて、イエス様と出会った ったその瞬間に私たち一瞬にして完全な姿に変えられる。これが私たちに与えられた生ける望みであるわけです。私たちはそこを待ち望んでいるわけです。で、それまで私たちは肉の中にいますから、体を持ってますから、弱さがあるわけですよね。多くの失敗をですからしてしまうわけですけど、清められたわけですが、私たちはこの清めに関しては清められ続ける必要があるわけです。ですからもし失敗をしてしまったら、すぐに悔い改めてください。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めますと、第一ヨハネの一章の七節に書かれています。どうぞこの言葉、ぜひ暗記してください。失敗しない人はいません。失敗します。しかし神は憐れみ深い方、恵み深い方ですから、御子イエスの血は全ての罪から私を、あなたを清める。第一ヨハネの一章の七節、そのように書かれています。さて、ペテロは私たちが救われた時、ここで、偽りのない兄弟愛を持つようになったと言ってます。救われた時に兄弟愛を持つようになった。偽りのないとはこれ偽善的でない、見せかけでない、上辺でない、真実であるという意味です。私たちはキリストを信じた時、神の子とされました。神の家族の一員となりました。神が私たちの父です。私たちは同じ父を、天の父を持ってます。同じ救い主、イエス・キリストを持ってます。同じ御霊を私たちを心の内に持ってます。信じた瞬間、この方が私たちの内側に住んでくださいました。同じ信仰を私たちは持っているわけです。ですから、あなたの隣に座ってる人、どうぞちょっと見てください。イエス・キリストにあってあなたの兄弟であり姉妹なんですよ。で、他の教会ではまあお城兄弟とかなんとか姉妹とかそのように呼び合うわけですけど、まあこの考え方からですね、まあいいことだと思います。私たちの教会では特にそういうふうには呼びません。まあ普通に名前で呼び合うわけで、まあなぜかというと家族の間では特に自分の兄弟と何とか兄弟っていうのを普通に言わないわけで、ですから教会においても私たちはまあ名前で自然な形で呼び合うわけですね。で、私たちはみんなそれぞれ肉の親がいます。まあ違う環境で生まれ育ったわけですが、今は神が私たちの父です。私たちの親です。私たちは神の家族です。兄弟であり、また姉妹、妹、お姉さんなんです。で、兄弟であれば、兄弟を大切にします。第一ヨハネの五章、ここちょっと開きましょうか。開いていただけますか。ペテロの次が、ヨハネの手紙の第一の五章の一節。このように書かれています。一緒に朗読します。五章の一節、はい。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。イエスがキリスト。救い主であると信じる者は誰でもです。誰でも。誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を神を愛する者は誰でもその方によって神によって生まれたものを愛します。あなたは神によって生まれましたか？新しく生まれましたか？神があなたの父ですか？キリストを信じたでしょうか？信じたのならあなたは新しく生まれました。あなたは神の子です。神が父です。神の子であれば神を愛します。そして神を愛する者は神が産んでくださった信仰の仲間、兄弟、姉妹を愛します。神を愛し、兄弟を愛する、信仰の仲間を愛する これが神から生まれたもの、神の子、クリスチャンの大きな特徴、印なんです。さあ戻りましょう。ですからペテロはここで互いに心から熱く愛し合いなさいと命じています。でここでの愛はアガペの愛です。神の愛です。神の愛は与える愛、犠牲の愛、無条件の愛、これが神の愛です。で、感情や気分の愛、男女の愛ではありません。まあ、それらは気分に左右されます。で、感情には命令できないですよね。で、私が妻に向かって、僕を愛しなさいなんて、そう命令できないわけで、余計気分を害してしまうわけです。感情に私たちは、命令はできません。しかしアガペの愛は感情の愛ではなく意志の愛だと言われています。選択できる、愛することを選び取る愛です。感情や気分には命令できませんが、意志には命令できます。ですからペテロはここで命令したわけですね。私たちの意志に訴えかけているわけです。私たちの感情に訴えかけているわけではなく、あの人を好きになりなさい、そういう感情の話ではありません。愛するようにと互いに愛し合いなさいと命じているわけです。聖書は私たちにできないことは命令していません。できるから命令するんです。そしてできる力も神が与えてくださいました。そして与え続けます。なぜ私たちは互いに愛し合うことができるんですか。神の子とされたからです。で、子供は親に似てきます。神は愛ですよ。私たちも神の子とされたので、父の性質に、神の性質に、キリストの性質に似せられてきます。キリストを信じる以前は私たちは神の愛を持っていませんでした。神を知りませんでした。神が愛であることも知りませんでした。しかし今はキリストを信じて神の愛を心に持っているわけです。キリストを信じた時、神の御霊が来られたわけで、住んでくださったわけで、この方が私たちの内側におられるということは、私たちはこの方の性質、愛をすでに内側に持っているわけです。本来はないものでした。愛が何なのか分からなかったわけです。愛された経験もないし、そういうことも知らないし、愛が何か分からない。でも今は愛が何か分かって、その愛を内側に私たちは持っているわけです。いつ持ったんですか。信じた時ですね。救われた時なんです。新しく生まれた時なんです。いつ新しく生まれたんですか。イエス・キリストを信じた時です。ですから救われた時、互いに愛し合うこともできる力、愛し合うことができる力も神はあなたに、私にすでにお与えになりました。ローマの5章の5節にこう書かれています。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書かれています。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。信じた時に私たちはすでに神の愛が注がれました。そして神の愛は私たちにずっと注がれ続けるわけです。信じた時に神の子とされ、神の愛が内側にもうすでに持っています。ではどのように互いに愛し合うのでしょうか。ペテロは何と命じていますか。ここで心からって書いてある。心から、心からっていうのは上辺ではなく真心から愛するという。心から愛するようになると人は言葉だけで愛してるよということではなくして、その愛してるという心が形となってこの行動に現れてくるわけです。 で先日教会のある方が、つけなくなったまだ新しい服、まあ後になってつけられるかなと思ってタンスにしまってたのか分かりませんけど、本当は新しいんですね。中には封も開けてないような、このものをたくさん持ってきて、若い子たちにこれどうかっていうことで、まあ、本人別にサイズ合わなくなったわけではないと思うんですけど、とにかく持ってきて、そう、若い子たちはみんな入るんですね。もうちょうどいいぐらいでみんな喜んで、特に女の子たちが喜んで分け合ってましたけれども、まあ、そこによく愛が何なのかっていうのが表されてます。兄弟を愛するっていうのはどういうことなのか、愛は行動になって見えてくるわけですね。でヤコブ学んだ時に2章の15節で彼はこのように書きました。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、言葉だけで言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。そのようにこの信仰は、愛は言葉ではなくしてこの行いで表すという、相手の必要を満たしてあげること、これが愛ですよ。着るものがなければ着るものを与えてあげること、食べるものがなければ食べるのを与えてあげること、分けてあげること、経済的に困っていたら助けてあげることです。精神的に落ち込んでいたら話を聞いてあげること、これも愛ですよね。で病気の人がいたら見舞ってあげること、これも愛です。あなたの周りで困ってる人いませんか？何をその人は必要としているんでしょうか？その人の必要を満たしてあげること、これが神の愛を持った人たちが実際的に手を差し伸べてあげること、それが愛することなんです。言葉だけではなくして行いを持って愛することを、心からそのことをこの信仰の仲間にするようにペテロは勧めました。さらにペテロはここで熱くって言ってます。熱く互いに愛し合いなさい、心からだけではなくして行動で行いをするわけですけど、その行動もさらに熱くするように。まあなんであれ、私たちは熱心になっていくと、もう今の状態では満足しないっていうか、もっと熱心にしたいわけです。スポーツが好きな人もっとと熱心に時間をかける、趣味が好きな人、その趣味のために、熱心になってもっとやりたいっていうふうに思うようになって、そのように行動していくわけですよね。愛することも同じです。今までは神の愛を私たちは持っていませんでした。自分のことしか考えませんでした。誰かに与えるよりも誰かが自分にしてくれることを期待していました。しかし今は神の愛を持っています。救われた時、愛する力が神から与えられました。でも愛は持ってるだけでは成長しません。愛を働かすこと、実際に行動することによって愛は成長していきます。それはちょうどこの体の筋肉と同じです。筋肉は使わなくなってくると衰えていきます。みんな筋肉を持ってます。で、筋肉を動かすと、働かすと、例えば運動してない人が、歩き始めると、だんだん筋力がついてくるわけです。で、ジョギングを始める、さらにウェイトトレーニングを始めると、さらに強くなっていくわけです。で、負荷をかければかけるほど、筋肉は成長し大きくなっていくと同じように、愛することも同じですね。行動することによって、働かすことによって成長していきます。熱く、今以上にっていうことです。ストレッチをする、負荷をかける、筋肉にそのようにするように、私たちも心にこの負荷をかけるっていうか、ストレッチをするっていうか、今以上にもっと愛することを行動に移してみる、助けてあげる、他の人の重荷を負ってあげる、必要を満たしてあげることによって、あなたの私の愛は成長していくという、神の愛はもうすでに与えられました。私たちにはなかったわけです。自己中心のものしかありませんでした。 しかしキリストを信じてこの神の愛が私たちの内側に宿ったわけで、それは働かすことによってそれがだんだん成長していくわけですよね。でも気分が乗らない時あります。気分が乗る乗らない関係なく愛することを決断し実行すれば感情は後からついていきます。ですからできるところから実行してみてはどうでしょうか。もうすでに神の愛が与えられてて、私たちが行動していくときに私たち自分のこの限界を知るわけですが、私たちの力ではなくして私たちが動き始めるときに聖霊が、神の愛が注がれて、私たちがそれができるように神が助けてくださるわけで、聖霊によって神の愛がもっとあなたの内側に注がれて、今までできなかったことが少しずつ広がって広がって、もっと愛することが成長していくわけです。自分の領域から周りの人に、教会の人にそれが広がって、そして隣人へと私たちはその愛がキリストにあって成長させられていきます。23節一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ。はい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ペテロはここでなぜ私たちが互いに愛し合うことができるのか、その理由を説明しています。なぜ愛し合うことができるんですか。それは新しく生まれたから、救われたからです。信仰ない人に聖書は要求してません。キリストを信じた人に神ができる力を与えるわけです。ですから新しく生まれなければ、キリストを信じなければ神の愛を知らないので、そういう愛なんかわからないわけですよね。なんで他の人のために、なんで与えないといけない、なんで犠牲を払わないといけないのか、そういうのを私たちは持ち合わせてないわけです、生まれながらの人は。ですから本当の意味で互いに愛し合うことはできません。多くの場合互いの利益があるときは仲良くしますが、一旦利害関係が生じ始めるとバランスが崩れていくわけです。誰か欲張りが出たとか、兄弟の間でもそうですね。仲が良かったのに遺産相続で争って兄弟の縁も切ってしまう場合も少なくないの、そこなんですね。人は皆生まれながらに自己中ですよ。利己的な愛しかありません。皆生まれながら罪を持っているわけです。肉の良心から朽ちる種から生まれたので、やがて肉体も朽ちて死んでしまいます。しかし私たちが新しく生まれたのは朽ちる種ではなく朽ちない種からです。朽ちない種とは神の言葉です。神の言葉は生きています。神の言葉は常しえに永遠に変わることがない言葉です。種に命があります。そして種に成長させるすべてのものが入っています。その命の言葉、生きてる言葉、永遠に変わらない神の言葉、その神の種が心にまかれると永遠の命を持つわけです。朽ちない種、いつまでも生きる種、神の言葉を心に持った人は永遠に生きます。そして種に成長させるすべてが入ってますので、その種がまかれると成長し実を結ぶわけです。ですからキリストを信じた者が結ぶ実は御霊の実、ガラテヤの5章の22節にあるように愛の実を結ぶわけです。キリストを信じた者、今まで悪いことを平気でしてたのが朽ちる種でした。朽ちない種をまくと、神の言葉をまくと、それをやめて良い行いをする実を結ぶわけです。あらゆる行いが清められていく、そのような実、神の言葉によって新しく生まれたものはそのように清められて互いに愛し合うことが できるわけです。最後に24節から、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。私と妻は今週、先週ですね、今日から新しい週ですが、先週お二人の死を間近にした方を訪問する機会がありました。お二人とも80代の方で、お一人は私たちの教会のある方のお母さんのモアイ仲間の方で、最近この私たちの教会ある方が、その病気と聞いて末期がんなんですけど、訪問をして、で福音を語ってイエス様を信じ受け入れました。それで訪問してほしいということで、先週の日曜の礼拝の後に家内と一緒に、その方も一緒に訪問して、そして信仰を確認しました。もう明確に福音が語られてて、本人ははっきりとイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じ受け入れ、本当に神様ありがとうございます、ご自分の口でそのようにおっしゃるぐらい、もう信仰が明確で、それで病床洗礼を授けました。聞いたところ、この方は小さい頃に教会学校に私実は言うと通ってたんです。ですからイエス様の話は小さい頃に聞いてました。ですから小さい頃にこの種まきされたことが、もう人生の終わりにこのように実を結んで収穫している姿を見て、本当に神に感謝しましたけれども、本当子どもたちへのこの種まきっていうか伝道っていうのはとても大切だな。ですから教会の皆さん、子どもたちのためにどうぞ祈って、また聖書のことを教えてあげてください。また周りの方々にも、子どもたちもどうぞ教えてあげてください。神様がこのちゃんと収穫してくださるんだなっていうと見ることができて感謝でした。でもう一人の方は、私たちの教会の方のお仕事での取引先の方のお友達でした。でこの方は若い頃に信仰を持たれて宣教師と一緒に伝道活動をするぐらい熱心に信仰生活を送られたそうです。しかし結婚を境に教会から離れてしまったそうで、でも人生の終わりに私たちの教会のある方と出会って、また再び福音を聞いて本人 の、 この信仰が回復しました。それで電話がかかってきて、こういう方がいるんですけど、私はすぐに訪問させていただいて信仰を励ましてお祈りをさせてもらいました。ある時期熱心にしておられる方がこの離れるケースも少なくありません。しかし私たちが主を忘れたとしても、主は決して私たちを忘れることはありません。神の言葉は生きて働いています。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。でも私たちは過去はこうだったけど今はそうではない、そういう生き方はしたくないですね。いつも過去も本当に主の祝福の中に来て、今も恵みの中に生かされて、最後まで私たちは信仰を全うしたいもので、でも神のいつも憐れみがあって、神はご自分のものをいつも引き寄せてくださることを私は先週見せていただいて感謝でした。福音には救いを得させる神の力があります。さてここでペテロ、彼はこの神の言葉、福音は常しえに変わることがない、永遠に変わらないもの、そのことを強調しています。 ここはイザヤの40章の6節から8節の引用です。すべての人は野の草のようです。ちょっと想像してみてください。野原の草ですね、青々としてますよね。で、まあ若々しいっていうか勢いがあるっていうか、まあそれでいてどこにもあるようなごく普通平凡っていうか、やがて年を取ってしおれ枯れます。そして人の栄えることはこの草があるわけですけど、この草の花のようだ。まあある時期どんなにこの栄えたとしても、優秀な成績で仕事が成功し、流しで富を築き、優雅な人生を過ごしたとしても、それはほんのしばらくの間美しく咲く花の草の花のようであるという。やがて花は散ります。草はしおれ、花は散る。どんな人生を過ごしたとしても、やがてはすべての人は死を迎えます。なぜですか？朽ちる種から生まれたからです。しかし、聖書は私たちに良い知らせを伝えているわけです。それなんですが、私たちが新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からである。朽ちない種は何なんですか？神の言葉ですね。すべてのものは朽ちていきます。滅んでいきます。見えるものは一時的で、すべてが消えていくわけですが、しかし、永遠に残るものがあります。それが神の言葉、主の言葉は常しえに変わることがありませんと書かれています。イエス様はマタイの24章の35節でこう言われました。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなたが私が新しく生まれたのはこの永遠に変わることのない神の言葉によってです。福音を聞いて真理の言葉に従ってキリストを信じて救われました。永遠の命が与えられました。あなたはどうでしょうか？永遠の命を持ってますか？朽ちない種、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によって新しく生まれたでしょうか？どうぞイエス・キリストを信じてください。そうすればあなたは新しく生まれます。神の子とされます。永遠の命が与えられます。私たちが頑張って永遠の命を獲得するのではありません。種に命があります。種は畑に撒くだけなんですよ。自然界では。撒けば実を結びます。でもそれは朽ちる種です。花が咲くかもしれません。でも枯れてきます。私たちの人生そうです。どんなに栄えたとしても、スターになったとしても、ビジネスうまくいったとしても、みんな朽ちていくわけです。朽ちる種にまかれたからです。しかし神は朽ちない種を私たちに与えてくださいました。それは神の言葉です。神の言葉をあなたの心の内に巻くならば、この言葉に命がありますから、私たちを永遠に生きるものとしてくださいます。永遠の命なる方が人となって来られました。この方が救い主、神の子、神が人となって来られたイエス・キリストです。この方を心の内に受け入れるとき、私たちは永遠の命を受けます。これ神からの賜物です。どうぞまだもし信じてない方がいましたら、今日はっきりとあなたの心の内に信じ受け入れてください。そうすればあなたも永遠の命を受けます。そして神の言葉は私たちを新しく生まれさせるだけではなくして、成長させる 力もすべて入っています。神の言葉は私たちの心の栄養源です。私たちはこの肉体を成長するためには食べると成長になるし、バランスよくいいものを取ると健康になっていきます。同じように私たちの心が元気が出る、心の健全さはこの良いものを食べていくことです。神の言葉は良いものです。私たちが食べれば食べるほど心は元気になっていきます。傷ついている人も癒されてきます。希望のない人に希望が与えられます。神の言葉に命があるわけです。神の言葉が私たちの心の中で働いて、キリストの性質へと私たちを変えていきます。キリストの性質は何ですか？清さであり愛です。ですから私たちの心に神の言葉が豊かに宿るならば、私たちはいよいよ内側から清くされて愛の性質の実が結ばれてくるわけです。神の言葉は生きているからですね。そして神の言葉は常しえに変わることがありません。どうぞこの神の言葉をあなたの心の中に豊かに宿してください。そうすればさらに豊かな実を結ぶことができます。お祈りします。天の父なる神様、命の言葉が人となってこの地上に来られ、私たちに生ける希望を与えてくださり感謝します。イエス・キリストこそ私たちの命の言葉であり、私たちの希望です。この方を私たちは心の内に持ったこと、その瞬間私たちは新しく生まれ、救われ、魂が清められ、そして清められ続け、私たちはさらに愛する心も与えられて感謝します。どうぞ私たちがますます神様あなたのことを、あなたの御言葉を通して深く理解し、そしてあなたから与えられた愛をもって信仰の仲間、兄弟たちを愛することができますように。そしてまだあなたの愛を知らない家族に、周りの方々に神の愛を伝えるものとして、私たちをどうぞあなたが用いてくださいますように。栄光が主の御名にありますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。